本日の説教の聖書箇所をお読みします。聖書をお持ちの方は詩編、旧約聖書の詩編第16編に開いてください。お読みします。神よ、私をお守りください。私はあなたに身を避けています。私は主に申し上げます。あなたこそ私の主、私の幸いはあなたの他にはありません。地にある聖徒たちには威厳があり、私の喜びはすべて彼らの中にあります。他の神に走った者の痛みは増し加わります。私は彼らが捧げる地の酒を注がず、その名を口にはにいたしません。主は私への割り当て分、また杯、あなたは私の受ける分を固く保たれます。割り当ての地は定まりました。私の好むところに、実に素晴らしい私への譲りの地です。私は褒めたたえます。助言をくださる主を、実に夜ごとに内なる思いが私を教えます。私はいつも主を前にしています。主が私の右におられるので、私は揺るがされることがありません。それゆえ私の心は喜び、私の胸は喜びにあふれます。私の身も安らかに住まいます。あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからです。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。満ち足りた喜びがあなたの御前にあり、楽しみがあなたの右にとこしえにあります。アーメン。この聖書箇所よりマーク・ボカネグラ牧師が、私は揺るがされることがありませんという説教を取り継いでくださいます。
皆さんおはようございます。一言お祈りします。愛する天のお父様、あなたはよみがえられました。あなたは生きておられます。私たちはこのように祈るとき、あなたは実際に私たちの祈りを聞いてくださり、私たちに答えてくださることを期待できます。神様、先ほど聖書を読みました。どうかその聖書箇所からあなたのメッセージを語ることができるように、私の口を清めてください。そして私たちがあなたの言葉をよく聞き、心に留めて聞き従うことができるように、どうか神様、あなたの御言葉という種を、良い地に、私たちの心の中の良い地に撒いてください。イエス・キリスト皆によってお祈りします。アーメン。子供たちに、いつもの質問なんですけれども、もし世界で一番強い王様がいたら、この王様は神様に祈る必要があると思いますか？必要ないんじゃないかと、普通思いますよね。しかし、死から復活されたイエス様、サタンを打ち破られたイエス様、命と死の鍵を持っておられるイエス様、つまり天と地でも最も強い存在が神様に常に祈られたんですね。先ほど私たちが読んだ詩編16編は、実はイエス様のお祈りなんですよ。イエス様が16編を祈られたゆえに、父なる神様がその祈りの答えとしてイエス様によみがえりを与えてくださり、イエス様を天にまで上らせ、天の右の座に座らせ、神の栄光をイエス様にお与えになったんですね。もし祈りには力がないと思っているなら、祈りの力によってよみがえられたイエス様をはどうおっしゃると思いますか？祈りによってよみがえりが与えられることをぜひ子どもたち思い出してください。これを聞いている大人の方は、これを聞いてて、そして聖書をよく読んでいる方は混乱していると思います。なぜかというと、詩編16編はイエス様がお生まれになった日の何百年も前に書かれた箇所だからなんですね。この詩編にはメシアの 予言もなく、イエス様の復活の詳細についても何も書いてありません。そして筆者もイエス様ではないです。ダビデという王様が神様に助けを求める、まあ、一般的な祈りです。なぜ詩編16編がイエス様の祈りだって私は言えるんでしょうか。それちょっと間違った解釈じゃないですかって思うかもしれません。もうちょっと文字通り読んだ方がいいかもしれないって思うかもしれません。実は私もそう思ってましたが、ある二人の有名な、皆さん知ってる有名な牧師さんがこの詩編16編がイエス様の祈りであると結論付けて説教した二人の牧師がいます。皆さん知ってると思います。その牧師さんたちは使徒ペトロ先生と使徒パオロ先生でした。ペテロはペントコステの説教で詩編16編を引用してこう解釈されたのです。それで後のことを予言し、キリストの復活について16編を引用して、神は黄泉に捨て置かれず、その体は朽ちて滅びることがないと語ったのです。パオロは同じ聖書箇所を引用してこう解釈しました。ダビデは彼の生きた時代に神の御心に仕えた後、死んで先祖たちの仲間に加えられ朽ちて滅びることになりました。しかし神がよみがえらせた方は朽ちて滅びることがありませんでしたと16編を読んでそう結論付けたんですね。つまり使徒ペテロと使徒パオロは、詩編16編はダビデが自分のことについて書いたのではなく、これから来られ、これから復活されるキリストの祈りであることを予見していたと宣言されたんですね。ですから私も同じように詩編16編をそのように読みます。そして本日のイースター礼拝で復活されたイエス様のお祈り、その詳細を見ていきたいと思います。で、この3つの質問に沿って、まあ、考えていきたいと思います。まず1つ目、イエス様はなぜ祈られたのか。2つ目、イエス様は何を祈り求められたのか。そして3番目に、イエス様の祈りがなぜ聞かれたのか、なぜ祈られたのか、何を祈り求められたのか、そしてなぜ聞かれたか、3つ見ていきたいと思います。まず1つ目、イエス様は、まあ、なぜ祈られたのでしょうか。一文にまとめるとこれです。イエス様は神様に見捨てられないように、また黄泉の穴に捨て置かれないように熱心に祈られました。見捨てられないように、黄泉の穴に捨て置かれないように祈ったんですね。イエス様はダビデではないですよ。イエス様は1節と2節にこう祈られました。神よ、私をお守りください。私はあなたに身を避けています。私は主に申し上げます。あなたこそ私の主、私の幸いはあなたの他にはありません。いい言葉ですよね。この祈りの言葉の背景について何も知らなかったとしたら、この祈りは、まあ、温くて、耳に優しい言葉に聞こえるかもしれません。しかし今週受難週でしたよね。イエス様の状況を想像してみてください。イエス様が裏切り者のユダに笑顔で挨拶し口づけされた時、イエス様が鞭で打たれるたびにエルサレムの権力者たちが嘲笑うとき、怒り狂った群衆がイエス様を見て愉快そうに十字架につけろと叫んでいたとき、十字架の上で窒息しそうなイエス様を前に見向きもせずにローマ兵が楽しくくじで遊んでいたとき、パニックでもう呆然自失となった弟子たちと家族が命の恩人であり師匠でもあるイエス様を置き去りにした時、その一瞬一瞬にイエス様はこのように祈られたと思います。私は主に申し上げます。あなたこそ私の主、私の幸いはあなたの他にはありません。難しい祈りですね。裸で十字架にかけられたイエス様がそのように祈られたら、この世の人たちの目にはどのように映るでしょうか。 真っ裸で完全に無防備で何の力もなく守りもないなんて全く愚かなことだと思うでしょう。私たちも試練の中、さまざまな試練の中で神様に同じように祈るとき、この世の目からそのように見られていることにお気づきでしょうか。しかしイエス様は神様ご自身こそがご自分の守りであり、どのような苦しみがあっても神様ご自身から離れることがないようにと祈られたのです。不思議な祈りですよね。あなたご自身が私のよりところ、どのような苦しみがあってもあなたの御胸から離れたくありません。どうかあなたの御翼から離れないように、どうか私のあなたの御顔を照らし続けてください。どのような苦しみがあっても神様ご自身だけが私の守りです。苦しみを取ってくださいって言わなかったんですよ。苦しみがあってもどうか私から離れないでください、その祈りですね。なぜそのように祈ることができたでしょうか。その鍵はイエス様が最も恐れていたことにあります。皆さんは何を恐れているでしょうか。10節にイエス様を恐れていたことが書いてあります。あなたは私の 魂を黄泉に捨ておかず、あなたにある敬虔なものに滅びの穴、直訳なんですけど滅びの穴をお見せにならないからです。聖書では神様に身を避けないものは神様に見捨てられるのです。旧約聖書では神様に寄り頼まないものを捨ておく場所が、よく黄泉として描かれています。シェオールっていう、そういう表現聞いたことあるかもしれません。詩編16編によると、この黄泉、この滅びの穴は喜びがなく悲しみしかないところなんですね。そして命ではなく滅びと苦しみしかなく、幸いと祝福の代わりに呪いと裁きしかないところなんですね。イエス様はもうこの黄泉の滅びの穴を最も恐れていたんですね。ですからイエス様は十字架上で苦しまれながらも自分の魂の永遠の行き先について考えるより、一瞬で消えてしまうような中途半端な範囲な気持ちに酔いしれる方を選ぶ人々を憐れんでるんですよね。こんなに苦しみ受けてるのに、苦しませてる人たちに憐れんでるんですよね。ああかわいそうって、ご自分の惨めな状態よりも自分を苦しめている罪人たちをかわいそうに思われてるんですね。4節で聖書の神様を選ばない者の痛み、悲しみ、苦しみは増し加わるとイエス様は祈られました。苦しみられ、痛めつけられ、恥ずかしめられて悲しみの人であるイエス様が、この世の権力、富、栄光、喜び、安定を楽しんでいる人に、私の方が幸いですと、あの人たちみたいに私は悲しみたくない、すごい祈りですよね。確信して祈られたんですね。しかし16編は確信の祈りの、詩編だとよく言われますが、イエス様が何の問題もなく何の疑問もなく確信されたわけではありません。十字架の受難のただ中でイエス様が確信して祈る根拠がことごとく引き裂かれた時に、イエス様はこの祈りを捧げられたんです。自分の手足が引きちぎられたかのように、イエス様を支えてくれるものをすべて失い、涙を流し、恐れと孤独と戦いながら、あなたこそ私の主、私の幸いはあなたの他にはありませんと力強く祈られたんです。イエス様は罪を犯されませんでしたが、私たちと同じように誘惑され、私たちと同じように痛みを感じ、同じように苦しみを耐えなければなりませんでした。私たちも同じように祈れるのでしょうか。 私たちに自信、力、安定、心地よさを与えてくれるようなものを全て失っても、この世に裸で愚かなものだと見られても、神よ、私を守りください、この世の拠り所ではなく、私はあなたご自身に私の全てを避けています、そのように確信して祈れるのでしょうか。いや、私自分のことなんですけど、いや、私はできません弱いものなんで、私たちの意志と頑張りでは、まあ、不可能です。もう受け入れましょう、不可能ですですから次のポイント、イエス様が何を祈り求められたかを見ていきたいと思います。なんで何を祈ったのか、まあ、これを理解すれば私たちも同じ確信の祈りができるかなと思います。イエス様が祈り求められたのは、あ、どうかこの苦しみを取ってくださいではなく、神様と神の民との永遠の命、それを与えてくださいとおっしゃ、祈りも祈られたんですね。永遠の命についてはクリスチャンの中でも非常に誤解しやすいと思います。誤解してますかそのためイエス様の復活と蘇りについてあまり関心がない人も多いと思うんですね。これは欲しいんですけど、いや、永遠の命はまあ、まあ、与えられたら嬉しいんですけれどもっていう。永遠の命はただ長く永遠に生きると考えてしまう人も多いと思います。だけどこれは不完全な理解だと思います。例えばですよ、あなたは今の配偶者や家族と永遠に過ごしたいですかと聞かれたら、ある人は、ああ、もちろんですと答えるかもしれません。しかし、ある人は、いや、絶対に嫌ですって。ですから、永遠の命という言葉についてだけを考えるのではなく、誰と永遠の命を過ごすのかが一番重要ではないでしょうか。詩編16編、5節から10節ではイエス様がどのような永遠の命を祈り求めているかをはっきり理解できます。で、まず、5節から6節だけを読みたいと思います。主は私への割り当て分、また杯、あなたは私の受ける分を固く保たれます。割り当ての地は定まりました。私の好むところに、実に素晴らしい私への譲りの地です。まあ、イエス様にとって最高の天国、最高の喜び、最高の安らぎは、まあ、自分の好みや自分の好きな人が集まっている遊園地ではありません。イエス様の最高の譲りの地は、イエス様の最高の割り当ての地は天国という場所ではないんですよ。最高の譲りの地は神様ご自身なんです。場所ではないんですよ。神様ご自身なんです。神様を愛することがイエス様にとっても最高の愛なんですね。まあ、私はこうやって公に言うのはなんか恥ずかしいんですけれども、エンドレスリピートで最近のなんか日本のラブソングを聞いてるんですよ。で、まあ、聞いてる中でこの詩編の内容が、まあ、ラブソングの歌詞に似てるような、まあ、似てるかなって感じ始めました。まあ、最高の相手と、まあ、恋をすると、まあ、最高の喜びを知って、それをいつまでも味わいたいっていう、そういう曲あるじゃないですか。で、そういう詩編、まあ、そういう内容が、まあ、この詩編に書いてあるんですね。だけどそのこの詩編とそのラブソングの誓いっていうのは、この世では、まあ、残念ながら相手を知れば知るほど、まあ、失望 してしまうか、味気なくなって飽きてしまうか、いつも見続けていきたい、まあ、夢が突然、まあ、その夢から目覚めてしまう、まあ、3つかなと。で、まあ、そこからいろんなラブソングが生み出されますよね。で、まあ、私が最近ハマってしまってる、まあ、勝手にラブソングと解釈してるんですけれども、まあ、あの怪獣の花の歌って言うんですけれども、 まあ、私たちはまあ恋というまあ鮮明なあの歌を感じるために、私たちはラブソングをエンドレスに歌い続けたいと思うんですよね。夢のような現実を永遠に味わうために、懲りずに眠れない夜にその夢に手を伸ばし、眠れない夜をまた伸ばして、もし実際に恋に落ちたら眠くならないように、恋という、まあ、まだ消えない夢を全力で無我夢中に怪獣のように歌い続けようとするんですね。頑固に、まあ、恋に限らず、人間関係に限らず、これが私たちの人生の在り方とも言えるかもしれません。しかしイエス様は消えていく夢や過ぎ去っていく一瞬の喜びを追いかけてはおられません。神様は実際におられ、生きておられ、永遠におられます。そして神様は知恵、力、清さ、義、優しさ、真実、愛において無限、永遠、不変なんですね。ですから神様と過ごすたびにワクワクして、いや神様本当にすごいと歌い叫びたくなるんですね。7節に書いてあるように、神様と会話すると自分がどういうものなのかがもっと、あ、自分こういうものだったんだって深く理解できるようですね。7節に書いてある、神様といると自分の胸が喜びであふれ、神様に前にすると、いや自分は絶対に揺るがないと安心して毎日過ごせるようになるんですね。8節に書いてあるように、神様が自分の右におられると感じるとき、全身全霊がもう異次元の喜びと平安で満ちるんですね。9節に書いてあるように、永遠で限界のない神様なので、もう知れば知るほど飽きないんですよ。むしろもっと知りたくなり、もっと時間を過ごしたくなるんですよ。ですからイエス様にとって永遠の命は、この世で命を永遠に経験し続けることではありません。イエス様だったらそんな命はいらんって言ってる。この世で経験した消えてしまった夢、物足りなかった楽しみ、期待外れの喜び、そのような喜びの完成形として、神様との関係の中で失望せずに、完全に永遠に全身全霊で経験することなんですよ。それが永遠の命なんです。しかし私たちはいつも忘れがちなのは、イエス様が神様との永遠の命だけではなく、生徒たち、私たちとの永遠の命も3節で祈り求められたんですよ。これすごくないですか？私たちとっていう、地にある生徒たちには威厳があり、私の喜びはすべて彼らの中にあります。え、イエス様それを祈られたんだ。人間は神様と人を愛し、その関係を楽しむために作られたんです。誰もいなくて神様しか愛することができないような場所は天国ではありません。逆を言うと、この世で私たちが人間関係を通して味わえた喜びを天国で失うわけではありません。むしろ今まで以上に、より深く、より鮮やかに、鮮明に人間関係を永遠に楽しむことができるんですよ。天国では神様の似姿に作られた人間は、神様の知恵、力、清さ、義、優しさ、真実を、愛をいただいていて、賭けも罪もない生徒になります。ですから私たちがこの世で味わった人間関係がもたらす涙、傷、疲れ、孤独、悲しみ、苦しみなどはもうすべて取り除かれ、恐れも恥も不安もなく、お互いを楽しめるようになるんですよ。それ想像できますか？それゆえ人間となられたイエス様は、この世で経験することができない人間関係、すなわち生徒たちとの永遠の命をご自分のために祈り求められたんです。ああ、そういう命が欲しい。人に罪がなく、お互いを愛することも、お互い楽しむことも、神様の似姿に作られた人としての存在意義とも言えるんですね。イエス様が祈り求められた永遠の命をご理解してしまうと、いや私には必要ありません、結構ですってすぐに思ってしまうかもしれませんが、 この永遠の命の本質をより深く理解すると、あることに気づくと思います。自分が一生涯探し求めていたこと、自分のすべて受け入れ、自分を認めてくれる存在、絶対に裏切らない忠実で信頼できる存在、知れば知るほどワクワクしてお互いを楽しむことができる存在、恐れたり疲れたりせずに喜びや平安、確信や希望や力などをくださる存在、もしこの人といれば私は揺るがされることはないと思えるような存在、イエス様ご自身がその存在を見つけられたんですよ。あ、それって私は学校や職場で、家族や夫婦、恋愛や友人関係の中で探し求めていたかもと気づき始めるきっかけになるかもしれません。いかがでしょうか。そのような存在を探していますか。皆さんは永遠の命を探していますか。それでは私たちはどうすればこの永遠の命をいただくことができるのか、まあ、それを理解するために 3番目の最後のポイントを見ていきたいと思います。イエス様の祈りがなぜ聞かれたのか。神様はどのような祈りを聞いてくださると思いますか。ヨハネの9章31節にこう書いてあります。私たちは知っています。神は罪人たちの言うことはお聞きになりませんが、神を敬い神の御心を行う者がいれば、その人の言うことはお聞きくださいます。いかがでしょうか。神様が私たちのお祈りを聞いてくださるという自信がありますか。神様はご自分のために私たちについてこうおっしゃいました。彼らは心を金剛石、私初めて、これダイヤモンドなんですね、金剛石のように、万軍の主がその御霊によって先の預言者たちを通して送られた御教えと御言葉を聞き入れなかった。そのため万軍の主から大きな御怒りが下った。彼らは呼ばれても聞かなかった。そのように彼らが呼んでも私は聞かない、万軍の主は言われる。神様は私たちに何千年も一つのことを教え続けてくださいました。人間としての最高の喜びは、心を尽くし、命を尽くして神様を愛し、人を自分自身のように愛することです。それをできれば最高の喜びをもらえるんですよ。しかし私たちの心は何千年もダイヤモンドのように金剛石のように固くなになり、その教えを拒み続けました。違うものに喜びを探し続けました。そのため神様はこうおっしゃいます。あなた方が手を伸べ広げて祈っても、私はあなた方から目をそらす。どんなに祈りを多くしても聞くことはない。あなた方の手は血まみれだ。洗え、身を清めよ。私の目の前からあなた方の悪い行いを取り除け。悪事を働くのをやめよ。つまり神様が差し出してくださった永遠の命を私たちが拒否し続けたゆえに、神様は私たちに祈りを聞かれず、私たちに永遠の命をお与えにならなかったんです。人類の中で誰一人として祈りを聞いていただける権利を持っていません。私もですよ。しかしイエス様はどうでしょう。イエス様は最後の最後まで詩篇16編を祈られました。神の民に残酷な方法で裏切られ、ひどくあざけられても、神様に十字架という試練を与えられても、イエス様は神様と神の民との永遠の命を祈り求められたんです。私たちと違って、イエス様が我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、私を救わず遠く離れておられるのですか、私のうめきの言葉にもかかわらずと祈れられましたが、イエス様はその孤独と苦しみの中で16編10節と11節を祈られました。あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからです。あなたは私に 命の道を知らせてくださいます。満ち足りた喜びがあなたの御前にあり、楽しみがあなたの右に常しえにあります。イエス様は死なられるまで、それも十字架の死に至るまで、神様が差し出された永遠の命をひるむことなく、清い心から全身全霊で祈り求められたんですイエス。そしてそういうふうに祈られたから、神様は力強く答えてくださいました。どういうふうに答えられたと思いますか？イエス様は十字架の上で死なれましたが、3日後に御父はイエス様の祈りに応えられました。イエス様をよみがえらせ、黄泉に捨て置かず、敬虔なイエス様に滅びの穴をお見せにならなかったんですね。しかし永遠の命は死からよみがえることだけではありません。16編11節に書いてあるように、御父はイエス様に命の道をも知らせてくださいました。命の道とはどのような道だと思いますか？それは神様の身元への続く道です。それゆえ御父はイエス様にご自身の元への道を見せられ、イエス様は人間として天に昇られ、神様の身元に行かれました。つまり永遠の命は死からのよみがえりだけではないんですよ。永遠に神様の御父の身元で満ち足りた喜びを常しえに楽しむことなのです。しかしイエス様が祈り求められた永遠の命はそれだけでしょうか？イエス様はご自身と神との永遠の命をも祈りを求められましたね。つまり私たちが頑なに罪を選んでしまったとしても、私たちがイエス様を軽んじ、恥ずかしめ、裏切ったとしても、イエス様はご自分の民と永遠に過ごされたかったんですよ。けれども私たちには神様の御前に行く権利はないですよね。しかしイエス様の尊い祈りのゆえに、イエス様が御父に完全に従われたゆえに、また変わらない愛で私たちを熱く愛してくださったゆえに、御父はイエス様の祈りを実現されたんですよ。完全な祈りで勝ち取った永遠の命をイエス様に与えるために、御父は永遠の命をもらう資格もなく、神様に祈る資格さえない罪人の私たちにも永遠の命を与えてくださったんですよ。もうラッキーですよね。私たちの永遠の命は完全にイエス様の祈りによる、ものなんですよ。イースターは御父がイエス様の詩編16編の祈りに応えてくださった日です。イエス様が祈り求められた神様ご自身と永遠に過ごす喜びを勝ち取られた日でもあり、罪人である私たちと共に神様ご自身を楽しむ喜びを勝ち取られた日でもあります。私たちにとってもう想像を絶する日なんですよね。詩編16編を祈られ復活されたイエス様に心から感謝しつつ、イエス様との永遠に過ごす命を楽しみにしましょう。お祈りします。愛する天のお父様、私たちはダイヤモンドのように、金剛石のように、あなたの教えを拒み続けたものです。これを求めなさいって私たちに何千年も教え続けられたのに、私たちは固く何に拒み続けました。しかしイエス様が私たちのために完全な祈りをしてくださったゆえに、私たちはイエス様が勝ち取った復活、勝ち取った永遠の命をいただくことができました。本当に感謝します。私たちはいろんな罪があります、いろんな賭けがあります、いろんな苦しみと向き合っていますけれども、私たちは永遠の命、神様ご自身をいただきました。 心から感謝します。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。